今日は教会の暦で主露の主日と言います。主イエスがエルサレム入城をなさったときに、町の人々が主露の枝を打ち振るい歓迎したことに由来しています。主イエスキリストが都をエルサレムに入ってから十字架にかけられるまで一週間足らずであったかといえば、おそらくもう少し時間があったであろうとは思いますが、教会の暦で今日からこの一週間を受難週といって、主イエスの受難の頂点に達しようとしている時を迎えたわけであります。教団の聖書日課に従いますならば、今日の聖書のテキストは、まさにエルサレム入城の箇所であったり、主イエスの受難の場面のテキストであったりするのですが、今私たちはルカによる福音書を読み進んできておりまして、ちょうど今日の箇所は、受難の出来事と深く関わる箇所として、ぴったりであることを思わされるのであります。それはまるでこの日に、受難とはという重要なテーマを考えるにあたり、いわゆるイエス様が苦しまれたのは私たちの身代わりですという一つの定型句で済ますということが、神様は私たちに、許しそうもないかのごとくであります。この定型句で済ますということは、そこには何の緊張も、痛みも、息苦しさも、葛藤もなく、無邪気に何も考えずにアーメンと言ってしまうということになるわけであります。今日の主イエスの受難を考えるための鍵は断食です。そもそも聖書には、断食はしばしば出てきます。古くは、この旧約聖書の律法の中で、贖いの日と定められている日にちがありまして、その日に苦行として断食をすることが定められておりました。それは言うなれば、全イスラエルの全国民的な懺悔、悔い改めを表すものであったわけです。その断食の後に、食材の生贄を捧げて、神との交わりが更新されていく、新たにされていくというものでありました。聖書に親しんでいる方は、断食というと何を思い出しますかと問われたら、おそらく、主イエスが公の活動を始める一番最初に、40日間断食をなさって、悪魔の誘惑、試みをお受けになったことを思い起こされるでしょう。またある方は、主イエスが山上の説教で教えておられるときに、断食についてやはり教えておられたことを思い起こされるかもしれません。そこでは、人に見てもらおうとして断食をするな、というのです。私は断食してますと、いかにも断食しているように苦しそうな顔をしたり、そういう態度や身振りをすることはやめなさいと。それは人に見てもらおうとして断食をしていることであって、偽善者のやることだ、大変厳しく教えておられます。もしあなた方が断食をするなら、人に見てもらおうとしてやるのではなくて、隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくために断食をしなさい。要するに神様は目に見えないお方で、いわば隠れたようなお方であるわけですが、 そのお方は私たちがある意味では隠れた、秘められたところで断食をするのをちゃんと見ておられる。だから断食するならば、人の目に向かってするのではなくて、神様に向かって断食をしなさい。そうイエス様は教えてくださったわけであります。私はダイエットのために断食をしたことがあります。目標は体重を落とすことでありますから、そこではある意味ではとても頑張ることができるわけです。しかし教会の歴史を振り返ると、もちろんダイエットなどではなく、純粋に神様に対する思いの中から断食をする歴史が、伝統があるわけですが、食べるのをやめる、立つ、もちろんそこにはお腹が空き、空腹になり飢えるわけでありますが、それは自分を苦しめる、己を苦しめる苦行として、古くから宗教的な謙虚、あるいは謙遜を表すものでした。あるいは断食をすることは、罪を悔いて悲しむ悲しみとか、あるいは先ほど言ったように懺悔の思い、神様の前に本当に悔い改めてひれ伏していく、懺悔していく思いを表す記号と言われたりいたします。記号というのは、わかりやすく言えば道路標識みたいなものです。懺悔をしてい、こうとしても、それを断食という形でやることによって、すぐにわかる、目に見えてわかる印になるわけです。先ほども申し上げたように、断食をするポイントは、誰に向かってやるかであります。人に見てもらおう、人に褒めてもらおうとして断食をすると、それは単なるパフォーマンス、今風に言うと。演技でしかなく、偽善の道具になってしまいます。今日のイザヤ書の御言葉も、旧約の昔、断食をして、いかにも信仰深くあるように装いながら、その内側、内実は全く正反対で、神様のことなどそっちのけにして、実は自分のやりたいことばっかりを考えてやっていた。しかし、お体裁よく私は断食しています、としていたわけです。預言者イザヤはそのことを厳しく告発しているわけであります。しかし、今日の御言葉イザヤ書58章のところを見ると、ただ告発しているのではなくて、イエス様が教えてくださったように、天の神様が本当に求めておられる断食とはどういうものか、そこまではっきりと教え示しているわけです。そしてその締めくくりのような言い方で、神に立ち返り、神を呼べ、叫びなさい。そうすれば神は答えてくださるのだと告げているのです。断食というのは、もともと旧約の律法にも定めがある、大変古くからある信仰の大切な印でした。それを今申し上げたように、罪を悔いる悲しみとか懺悔を表すものだということは申しましたが、もう一つ別な言い方ができるのです。それは、断食をすることによって功徳がある、徳になる。徳というのは損得の徳ではありません。行人弁の、徳、功徳がある。功徳ってもう今やほとんど使われない言葉になりましたが、 国語辞書で引いてみますと、良い果報をもたらす元となる善行、あるいは善行の結果として生じる良い報い、ご利益とあります。一生懸命断食をする、それが徳を積むことになるのだ。しかしこれは気をつけなくてはならない。一歩間違うと因果応報説に陥るのです。良い行いをし、それに見合う良いご利益が与えられるということになってしまう。私たちはそのような自分の行いによって神の前に正しいものとされるのではなくて、ただ信仰によって義とされ救われるといういわゆる信仰義人の信仰を我らプロテスタント教会の原点に、宗教改革のあの原点に持っているものとして、公徳という言葉に対して、徳を立てるという事柄に対してどこか引いているところ、どこか抵抗感とでも言うべきものを持っているのではないでしょうか。信仰義人なんだ、行いによって義とされるのではないから、一生懸命良い行いをして徳を積むことで天国へ行くのとは違うんだというのは確かにその通りです。そしてもう一つ考えたいことがあるんです。それは現代的な意味で、この徳とか徳を積む、高めるという言葉が使われなくなった、あるいは敬遠されていってしまう現代的な状況です。今やほとんど使われない徳を積む、私たちキリスト者や教会の世界、キリスト教の世界でさえも徳を積みましょうなんて話はめったに聞くことがない。そうではありませんか。なぜ徳を積むという言葉がこれほど聞かれなくなったんでしょう。ちょっと一昔の古典的なものを読めば、実は徳を積むことに関することはたくさん出てくる。なのに現代では、特に私ども教会の世界でさえも、徳を積むことに対しては聞かれることがなくなっている。徳という意味の言葉は広辞苑、日本語辞書で見ると、道を悟った立派な行為、良い行いをする性格、身についた品性とあります。先ほど申し上げた信仰義人の信仰に立ったとしてもです。しても、無条件で一方的にキリストの十字架の許しの救いをいただいて、ただその救いを信ずる信仰を持って救われたとしても、いただいた恩恵とか、ちょっと古めかしい言い方すれば、いただいた恩寵に対する応答の技として、徳を積む、神に喜ばれるような生活をする、聖化と言いますが、聖書の聖に化けると書くんですが、聖化と言いますが、清い生活をしようとする。それは、本来、決して軽んじられて良いものではないはずです。しかし現実には、徳を立てるとか、徳を追い求めるとか、言われることがなくなってきて、意識されることも少なくなっている。これは私たちの信仰のあり方として、実は、危ういものをそこに抱え込んでいるのではないかと思うのです。もうかれこれ10年以上も前あたりからでしょうか。私たちの周りで好意的に受け止められている言葉として、ありのままという言葉が あります。ありのまま。2013年のディズニーアニメ映画アナと雪の女王ので使われた楽曲の中で Let it go という英語の言葉の歌詞が日本語でありのままというふうに訳されて歌われているわけです。大ヒットしました。偽らざる自分、正直な自分という意味でいろんなものに縛られていたものから解き放たれた、そういう意味でのありのままというのは結構なことだと思います。インターネットでありのままで検索していただくとパーッといっぱいもちろん出てくるんですが、時にはありのままって何という投稿が出てまいります。わがまま放題することがありのままであるかのように、思い込んでいるような場面があって、あれありのままだよね、こうお店で言いたい放題わがまま言ってるおじさんがいてですね、それを横で見てた若者たちがあれはありのままだよねと言ったって言うんです。わがまま放題することがありのままではないんだということは、ある意味では考えればわかること。しかしどこか言葉だけが一人歩きしていったところも確かにあるでしょう。で、そこで私たちの信仰の事柄として少し考えたいんです。いろんなものに人々は縛られていて、アナと雪の女王の主人公のようにですね、囚われていたものからこう自由になっていく姿としてのありのままというのは麗しいものでありますが、こと信仰に絡んでまいりますと、このありのままが厄介なところで顔を出す。それは賭けある罪を負う自分の状態を救いをいただいたにもかかわらず、そのままでよいと是認することにつながってしまうケースです。救いをいただいたならば、その恩寵に恩恵に何とかしてお応えしていこう、少しでも御心にかなうようにしていこうと努力をする、変わろうとすることが湧き起こってくるのではないかと思うのです。しかし、いや救われたからもうありのままでいいのよなどということになってしまって、弱さを売り物にし、弱いまんまの自分でいいんだみたいな開き直りになる仕方のありのまま、しかもそこにイエス様に許されているからいいみたいな仕方で信仰的に OK を出してくる、それは違うのではないか。私たち救われるためには何にもできないんです。どんなにいいことをしたってたかだか知れて何にも意味がない。だから救われるためにはありのままでも、このまんまの自分をイエス様すいませんって投げ出してお任せするしかないんです。そういう意味では救われるためにはありのままでいいですよ。でもいただいてしまったからには多分このままでいいなんていうふうにはならないと思うのです。救いというものは私たちを内側から変えていく。ありのままではありえない。そういう意味でより主に喜ばれる生活をしようとして、そういう意味で徳を高めていく志は大切だということであります。私たちは主イエスの教えのように隠れたところにおられて 隠れたことを見ておられる父なる神にこそ見てもらいたいと願い、心からの感謝の業として徳を求めていきたいと思うのです。改めてそう言わねばならないほど、現代の感覚とこの聖書の時代の人々の徳をめぐる感覚、断食をめぐる感覚のズレが大きいことをまず頭に入れときたい。さて、断食に話を戻しますが、実は初代教会、一番最初にできた初代教会でも、この断食を重んじられておりました。使徒言行録を読んでいただきますと、その中で、使徒が派遣されたり、あるいは長老が任命されたりするときに断食してるんです。不思議に思いません？使徒を派遣するとき、長老を任命するとき、なぜそこで断食するんでしょう。おそらくそれは教会にとってとても大切なこととして、それを取り行おうとするときに、大牧者である主イエスのご支配、あるいはその導きを求めて自らを謙遜であろうとする、俺たちにはこれを選ぶ権利があるんだみたいに、自分に何か特権を持っているかのごとくに威張って誰かを任命するわけではもちろんない、君行ってきたまえみたいに言うわけでもない。本当に教会を、その群れを、その一人一人を任命したり使わしたりしていくのは、大元にあるのは誰か、大牧者であり教会の頭であるイエス様なわけです。で、そのお方の御旨を尋ねようとするときに断食したって言うんです。謙遜であろうとしたと言ってもいいでしょう。今日引き合いに出されているルカの福音書の御言葉の中で出てくるファリサイ派の人たちは週に2回断食してたそうです。月曜日と木曜日、まあ、細かいことを言うと、実はモーセがですね、シナイ山に登った日と降りた日なんだそうですけれども、月曜日と木曜日に断食をしていた。またキリストの先駆者として活躍していた洗礼者ヨハネの弟子たちもたびたび断食していたと言われています。今日のところでシエスは、どうしてあなたの弟子たちは断食しないで飲み食いばかりしているのだと、まあ言うなれば言われているわけですが、一体これは誰が言ってるんでしょう。人々と聖書にはあります。人々って一体誰なんだ。こういう時はですね、聖書は同じような話があちこちにあるのでめくってみればいいんです。今日のところも括弧してマタイの9章とマルコの2章に載っているので、見比べてみてくださるとすぐわかる。そうすると、マタイの方ではですね、ヨハネの弟子たちが聞くんです。ヨハネの弟子たちが、自分たちはこうやって断食してるけど、イエス様は あなたの弟子たちはしてないじゃないか、なぜですかと聞くわけです。で、マルコは実はルカと同じで人々としか出てこないんですが、一体誰なんだ。まあ、確定はできませんが、大体イエス様の上げ足を取りたい人と思われて、いますが、ただここのところで注意したいのは、実はマタイによる福音書はマルコによる福音書にも同じ記事が出ているんですけど、どちらもなぜあなたの弟子たちは飲み食いするのですかというクエスチョンマークが尻尾につく疑問符が頭についた言葉になっているんです。なぜ飲み食いしているんですかという質問です。ところが今日私たちに与えられているルカによる福音書はなぜは入ってないんです。これ重箱の隅をつつくようですけれども、結構大事なんです。現在形という形で疑問形ではないんです。つまりイエス様、あなたの弟子たちは飲んだり食べたりしている。している。いるではないか。つまり、事実を突きつけようとしているんです。 なぜと聞くのよりもよほど厳しい。事実じゃないか。飲んだり食ったりしてるではないか。言うなれば告発をしているような感じです。告発とか告訴というものは、違法な間違った事実を述べて裁きを求めようとする。こういう悪いことをやってる。会社の中で横領事件があって使い込みをしている。それをですね、内部告発するときには、こういうふうに使い込んでるっていう、やっぱり証拠、事実を持って訴えていくわけです。ごく最近のいろんなニュースが皆さん頭の中にすぐ思い浮かぶでしょうけど。事実が大事なんです。おかしな事実を突きつけて、おかしさを正そうとする。それいい意味で告発しようとするんですが、ここは逆です。イエス様の弟子たちが飲んだり食ったりしている。その事実を突きつけておかしいって言ってるようなものです。訴えている。告発している。ところがこれに対するシエスの応答は意表をつくものでした。できない。できるわけがない。という言葉で言い始めて、何言ってるかというと、できるわけがないじゃないか。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客や友人に断食をさせるなど、そんなのありえない。花婿が一緒にいる婚礼の時というのは喜びの時だ。喜びを分かち合う時ではないか。だから一緒に飲み、食べるし、その食卓が幸せそのものでもある。なのに、その断食を しろなんて、そんなことできるわけがない。とイエス様は答えているんです。花婿とはイエス様ご自身のことです。断食そのものをイエス様は決して否定しているわけではありません。時があるんだと言っている。で、しかしと言って返すんです。ここのやりとりはですね、実はすっごい面白い。イエス様を言うなれば事実を持って、こう、突きつけようとしている、する人たちもですね、しかしで返してくるんですね。つぶやいて言うんですけども、ヨハネの弟子たちとかファリサイ派の弟子たちはみんな断食しています。しかしあなたは、の弟子たちはと来るんですね。このしかしでくるっとひっくり返して、くるっと事実でこう突きつけてくる。で、それに対してですね、イエス様も何言ってんだと。婚礼の時に断食なんかできるわけがないだろう。しかしと切り返す。そして、花婿が奪い去られる時が来る。その時こそ断食をすべきだと言うんですね。悲しみの時がやってくる。心の痛み、魂の痛みを断食をもってして全身全霊で味わう。頭の中で理屈や理念として苦しみ、痛むのではないんだ。もう体全部で痛む。苦しむ。花婿が奪い去られる時。それはまさに今私たちが迎えているこの時ではありませんか。福音書を見るとその時弟子たちは断食ではなくて逃亡をしていく。逃げ出す。保身のために。さてイエス様の答えはますますわけがわかんなくなっていく。例えを教えてくれるんですね。もう、継ぎ当ての布の例えと新しい葡萄酒と皮袋の例え。花婿うんぬんの事柄と、この二つの例え、皆さんよーくご覧いただいてですね、これはどうつながっていくか、わかるでしょうか？これかなり難しいというか、わかりにくい。古い服と新しい服、古い革袋と新しい革袋、当てる当て布や新しい葡萄酒とのこの組み合わせが、新しいものを古いものに当てがうのは良くない。両方ともダメになってしまうというわけです。またやマルコの方ではですね、 新しいものの力強さの方を強調して、新しいものを入れるにふさわしい器がいるんだという方に重点を置いて教えているんです。でもルカは違う。ルカは古いものを否定してないんです。確かに新しい布や新しいブドウ酒はこう伸び縮みが大きかったり、発酵してガスを出して膨らんだりするから、そういう対応をするには当然新しいものの方がいいに決まっている。しかしそれがですよ、花婿がいるのと奪い去られるということと、古い服や古いブドウ酒、皮袋と新しい服や布切れとブドウ酒とどうつながるんでしょう。これが古いものから新しいものにチェンジする、実はその転換点に花婿が奪い去られるという、それが起こるんです。よろしいですか皆さん。花婿がいるときは断食しない、でもいなくなったら断食する。古い服と新しい服、断食するのはこの変わり目のところにあるんです。古いブドウ酒や古い皮袋と新しいブドウ酒と新しい皮袋の変わり目のところに断食があるんです。転換点なんです。そこが花婿が奪い去られることにおいてくるっと変わるんです。そしてそこから新しいものへと転換するんです。古いものはすでにイエス様と弟子たちが一緒に過ごしていることだとも言ってよいでしょう。決して悪い意味があるんではありません。ですから花婿と一緒にいるから、その恵みをいただきながらですね、喜んでいるわけですから、断食なんかしなくていいわけです。しかし花婿が奪い去られる時が来て、つまり十字架の時です。奪い去られる原因は自分たちにあることにやがて気がつかせられて、悲しみ悔いて断食をすることになる。しかしこの悔いて断食して終わりじゃないってことです。イエス様が教えた二つの例えは、この悔いて断食した続きがあるってことを言いたいんです。花婿が奪い去られて深く悲しみ、悔いて断食しなくちゃならなくなる。でもそれで終わりじゃない。先がある。その先が備えられているんだ。古い服だった人間が新しい服へと変えられる。古いブドウ酒だったものが新しいブドウ酒に、古い皮袋だったものが新しい皮袋に変えられていく。花婿が奪い去られるこの十字架の出来事をもって変わるんです。十字架の前の弟子たちと、十字架のに直面した弟子たちと、その後の復活したイエス様に出会う弟子たちと、その展開です。現代の私たちで言うならば、イエス様とまだ出会って召されて一緒に過ごしているうちの弟子たちというのは、言うなれば求道している時の私たちに似ている。求道している。人生の道を尋ね求めて教会の門を叩き、礼拝に勇気を持って出席する。そこで礼拝を共にし御言葉に預かる。それはまさに花婿であるイエス様と共に過ごすに等しいわけです。しかし御言葉に引き続け信仰を尋ね求めていくに従って、どんどんどんどん己の罪と向き合わなくてはいけなくなっていくわけです。この十字架へとぐーっと絞り込まれていく。ただキリストのいいお言葉だけを聞いてよしとすることはもはやできない。だから求道していくっていうのは実は辛いことになる。 決して楽なことではありません。厳しいことです。しかし苦しくなってそこから逃げ出していくこともできるんです。できる。しかしそれでは中途半端な追い飯からさらになくなる。苦しいけれども聞き続けていくってことは神様の導きの中にあるんだと思う意を与えられていく中で、十字架から目を離さずに、そして自分の人生の歴史、自分の足跡を勇気を持って振り返るんです。そこについにこの十字架のもとで断食をする時を与えられるでしょう。悔い改めて己の罪深さと愚かさを悲しみ懺悔する。その時に主は復活の手を差し伸べてくださる。そして水と霊によって新しく生まれよと招いてくださるのです。先週の説教で告げられた光を与えられて見えるようにされるということにつながる。すなわち洗礼を受けるということにつながるのです。改めて申し上げます。花婿が奪い去られる時とは悔い改めの時です。転換点です。新しい時の始まりです。新しい服、新しい葡萄酒、新しい革袋へと変えられていく転換点。深い悲しみと悔いを持って懺悔し、悔い改めて、そしてついに十字架に罪を告白し委ねていく中で何が起こるか。ガラテヤ書のところにパウロはこう言う。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方はキリストを着ているのだ。キリストを着ているのだ。新しい服を、イエス様という服をついに着るようになる。またロマ書の方で見ると次のように言われる。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配のもとにあります。第一コリントでもこう言われる。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分のうちに住んでいることを知らないのですかと。どっちも入れ物としての自分が新しくなって、神の霊という神様ご自身をそこにお迎えする神殿や革袋へと変えられていく。花婿が奪い去られる断食の時が今日まさに今ここに来ている。今や断食の時、弟子たちのように逃げ出すのではなくて、私たちはこの十字架のもとに踏みとどまっていることができる。なぜならばこの断食の彼方がなお備えられてあることを知らされているからです。花婿は奪い去られるが、しかし死に勝利し蘇られて再び一緒になることができる。その希望を、その約束を、その光をいただいている。だから私たちは十字架のもとにとどまって、まっすぐに十字架を見上げて、自分の人生の歴史足跡とも向き合い、深く悔い悲しみ懺悔をするこの時、この一周の旅路でありますように。最後にイザヤ書で言われていたように、主イエスが全能にして全く清い神様をアッバ父よと呼ぶことを教えてくださったように、主なる神は言われる。あなた方が呼べば、あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言うと言うんです。主イエスも父よ我が神よと十字架上で叫ばれます。私たちも同じように叫ぶことが許されている。そうすると神様は答えてくれる。私はここにいる。今日のイザヤ書の言葉を心に刻んで歩み始めたいと思います。